お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
クリケットが広く楽しまれているオーストラリア、ちょうどスポーツのシーズンは終わったところですが、皆様は楽しまれたでしょうか。今夜は女子クリケットの日本代表のキャプテンを務めた柳田舞さんにお話を聞きます。柳田さんは日立オーストラリアでの研修のため、今年3月末に1年間の予定で日本からシドニーに来ました。シドニーに来たことで現在日本代表チームの活動には参加できていませんが、シドニー滞在中は地元のクラブセントジョージ・サザランド・ウィメンズ・クリケット・クラブでプレーすることが決まっています。インタビューではまずクリケットを始めた経緯から聞きました。
はい、始めたきっかけは大学のサークルで始めました。もともとソフトボールをしていて、何かちょっと新しくて珍しいことをしてみたいっていう思いがあって、たまたまクリケットに出会って、なんかすぐにのめり込んだという感じですね。
すぐにのめり込んだということですが、私から見るとちょっとルールが難しいような気がするんですけれども、そういうのはあまり障害になるといいますか、気にならなかったですか？
そうですね、最初はとにかくボールをバットで打つ、もうバッティングが楽しくて、でルールもちょっと複雑だったんですけど、最初もう試合出てみたら分かるよっていうので、ちょっと半ば強引に試合に出て、それで学びましたね。
そうなんですね。のめり込んだということですけれども、どういうところが面白いと思われたんですか？
そうですね、クリケットはバッティングとボーリングという、野球でいうピッチング動作、あと守備と、なんですかね、自分やることがたくさんあるんですね。一つの練習でも密度が濃いというか、そうですね、っていうのがあって、バッティングもいろんな打ち方があったりとか、結構奥が深いところがあって、そうですね、それでこうあれもこれもやってみたいっていう思いからすごいのめり込みました。
そうすると例えばソフトボールと比べると、
はい、
一人の選手がこなすタスクみたいなのが、こうマルチな複数なタスクをこなすみたいな感じなんでしょうか？
はい、いろんなタイプの選手がいまして、そのマルチにこなす人をオールラウンダーって言うんですけれども、
はい、
バッティングに特に専門にしてる人はもうバッツマンという形でいたり、ピッチングを特化してる人はボーラーがいたりと、自分の得意なこととかやりたいことに合わせてできるスポーツですね。
ポジションといいますか、その役割を途中で変えるということもあったりするんですか？
そうですね、最初ボーラーメインだった人がバッツマンになったりとか、その逆ももちろんありますね。
柳田さんは先ほどバッティングの話をしましたけれども、やはりそれが一番楽しいといいますか、自分の好きなことですか？
それがですね、バッティングは最初から好きで、ただ最初代表に入った時の役割は守備であったりボーラーの方だったんですね。こうバッツマンになりたいボーラーみたいな感じで、そっからそうですね、徐々に経験も経て練習もたくさんしてオールラウンダーになれたという感じですね。
なるほど、
はい、
何か新しいことを始めようと思って飛び込まれたクリケットの世界ですけれども、どうですか、振り返ってみて、その大学で始めたところからその日本代表のキャプテンというところまで、期間も短かったと思うんですけれども、振り返ってみてどうですか？
そうですね、2015年ぐらいからキャプテンも試合によっては任されるようになって、2019年まで来たという過程なんですけど、そうですね、最初はもうほぼ最年少ぐらいでしたので、経験も浅くて、まさか自分がキャプテンになるとは思っていなかったので、大変さもありながら、いろんな楽しさだったり学ぶことがあって、すごい充実した期間だったなと思います。
キャプテンの役割はどの競技でも、その団体競技でも大事だと思うんですけれども、特に、クリケットで重視される、何でしょうか、能力といいますか役割というのはありますか？
そうですね、結構クリケットのキャプテンっていうのは仕事が多くてですね、野球だと監督がいろんな指示を基本出すじゃないですか、ただクリケットは基本試合中は外からの指示を受けられないので、次誰がピッチングをするとか、守備位置だったりとかを全部自分で考えて やらないといけないので、それは大変さでもあり、なんですかね、自分が戦略を持ってやれる楽しさでもありますね。
そうすると本当に各選手と何でしょうか、チームとチームの一員としてうまくやっていくということの他にも、それぞれの能力とか、
はい、
その調子とかそういうのを把握していなければいけないということですよね。
そうですね、もちろんそうですね、その人の役割ですし、うん、今おっしゃっていただいた通り、
うん、
今日の調子はどうなんだろうとか、あと、まあ、グラウンドのコンディションとか天候とか、いろんなものを考えて、そのベストな人にその時やってもらうっていう感じです。
なんかとても大変な役割だと思いますが、もちろん自身も選手としてあのトレーニングとかもあるわけで、
はい、
やめたくなっちゃったりとか、ちょっと嫌になったりとかしたことありませんか、苦労話とか。
はい、やっぱりキャプテンになって、その周りももちろんまとめないといけないし、見ないといけない中、自分ももちろん選手としてスキルアップをしていかなきゃいけないっていう、その葛藤ですとか、こう試合中も自分のプレーにちょっと精算をかける部分があったりとかがあった時は結構苦しみましたね、うん、こうどうやって自分でプレッシャーをあまり感じずにプレーができるかみたいな。
そういう時はどうやって、まあ、乗り越えたといいますか、
はい、
向き合うようにしましたか。
はい、そのコーチがオーストラリアから来てくれるコーチと一緒にやることが多くて、コーチともちろんチームメイトにはすごい助けられて、オーストラリアのコーチはすごい試合を楽しむとか、すごいポジティブな声かけをしてくれるので、こうあまりプレッシャーを感じないで楽しんでっていうのをすごい常に言ってくれたので、それは助けになりましたね。
クリケットというと、まあ、オーストラリアもそうですけれども、インドも非常に大きなクリケット大国ですが、はい、世界的に見て日本の女子のクリケットというのはどういう立場にあるんでしょうか、どういう位置づけになるんでしょうか。
そうですね、日本は東アジア太平洋地域という大き なんですか、ね、予選地域に入っていて、
はい、
日本、サモア、バヌアツのなんですか、ね、オーストラリアの横の国々たちと同じリーグに入っていて、そこを勝ち上がると、今ちょっとワールドカップの話なんですけど、
はい、
最終予選に行けてワールドカップに行けるっていうリーグに所属していて、あともしくはその東アジアのだけの大会もあるんですけれども、
はい、
ここではそうですね、過去数回その優勝したことはあるんですけれども、
その日本のライバルといいますか、
はい、
特に意識している国とかっていうのはありますか。
そうですね、地区ではパプアニューギニアが強くてですね、もともと日本がその優勝を争っていた時も決勝はいつもパプアニューギニアで、そうですね、パプアはすごいほぼみんなプロみたいな感じでやっているので、クリケット一本でやっていて、
うん、
オーストラリアで練習してる選手とかもたくさんいるので、ライバルであり、そうですね、追いつかなきゃいけない相手だなと思います。
日本代表の強さと弱さといいますか、課題、今後の課題というものがあるとすれば、はい、どういうところが良くて、はい、どういうところをもうちょっと強くしたらいいなと思いますか。
そうで、強さの部分はみんないろんなバックグラウンドで他のスポーツをしていたり、野球ソフトとかバスケとかいろんなバックグラウンドの選手がいるので、個々の強さっていうのがですか、ね、多種にわたるところは一つの強さだなと思いますし、最近はジュニアの頃からやっている子たちもいるので、その子たちは本当にこちらのオーストラリアの子どもたちみたいにナチュラルにいろんな動作ができるので、うん、それは今後もっと日本の強みになっていくかなと思います。一方で弱さの部分については、やはりまだ練習できる拠点が少なかったりとか、選手たちも東京にいたり栃木にいたり関西にいたりと拠点がバラバラなので、
うん、
特に今のコロナの時代もそうですし、こうみんなで集まって練習するっていうのが他の国よりも簡単にはできないので、そこはまだ課題かなと思います、
うん。なるほど。クリケットの試合を例えば生で見たことがないっていう方もたくさんまだいらっしゃると思うんですけれども、
はいはい、
そのレベルが、まあ、大きな大会であったり、あとは、ね、はい、子どもたちのクラブの対抗戦だったりするかもしれませんが、はい、どういうところを見るとその初心者の方は面白いとかっていうのはありますか。
は
い、
そうですね、やはりテレビで見てるとこうちょっと何が起こってるのか分からなかったりとか、こうメインに映されてるのが真ん中の野球でいうマウンドのところなんですけど、 実際にこうクリケットグラウンドに足を運んでみると、まあ、まずグラウンドがめちゃくちゃ綺麗なんですけど、うん、その中でこうバットの、あのボールを打つ音だったりとか、みんなのその選手がやってる声とかだったり、すごい臨場感があるので、うん、あんまり細かいルールが分からなくても楽しめるポイントっていうのはたくさんあるんじゃないかなと思ってますね。
男子と女子だと何かプレーの仕方が大きく変わったりとかするんでしょうか？
そうですね、やはり男子選手だとピッチャーの投げる球ももちろん速いですし、打球もすごい速いし遠くに飛んでいくので、その分ではすごいよりまあ臨場感がある。一方で女子選手もそうですね、あの今はすごい上手い選手がたくさんいるので、うん、女子でもあんなに打ってあんなに投げてっていうのができるんだっていう目線で見るのも楽しいなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。
1年間という滞在ですけれども、はい、あのクリケットもそうですし、クリケット以外でも柳田さんが何かこれからしたいことというのは何かありますでしょうか？
そうですね、あのまずはお仕事で来ているので、あの私日立に入ってグローバルのことをやりたかったりとかっていう中で、オーストラリア大好きな国なので、すごい日立オーストラリアで働きたいなっていう思いがずっと強く持っていたので、やっとその機会をいただけて働けるっていうのはすごい感謝してますし、そこでまずはまさにオーストラリア人の同僚とかお客さんたちと楽しみながら、かついろんな仕事を頑張っていきたいなと思いますし、もちろんクリケットを全力で楽しみたいなという思いもありますね。
女子クリケットの日本代表キャプテンを務めた柳田舞さんでした。オーストラリアでのクリケットのシーズンは通常10月から翌年の3月です。来シーズンに向けてセントジョージ・サザランド・ウィメンズ・クリケットクラブでプレーする柳田さんの活躍が今から楽しみです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。